Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Psalm 10, verses 1 to 2.
詩篇 10章 1節 2節を開けてください。
Why, O Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble?
主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか？苦しみの時になぜ身を隠されるのですか？
In his arrogance, the wicked man hunts down the weak who are caught in the schemes he devises.
悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の設けた企みに自ら捕らえられますように。
The title of today's message is Signs of the Coming Judgment Part 1 Faithlessness and Arrogance。
今日のメッセージのタイトルは、神の裁きが現れるサイン。神の裁きが現れるサイン。パート1で、薄い信仰と高ぶり。パート1、薄い信仰と高ぶりです。
Today's message is the firstPart of eight messages on Psalm 10.
今日のメッセージはこれから8回にわたる詩篇10章のメッセージの第1回目になります。
This psalm is about the signs of the coming judgment.
この詩篇10章は神の裁きが現れるサインについて語られています。
God will surely judge the wicked.
神は必ず悪者を裁かれます。
As I read through this psalm prayerfully, I started seeing a pattern that the psalmist David was showing us. It's showing us how the world will be before the judgment comes.
この箇所を私は祈りながら読んでいきました。そして一つのパターンが見えてきました。詩篇作者のダビデ王は世の中が終わりを迎えるとき、どう進んでいくのかを示しているんです。
But we must remember that throughout history there have been judgments. The biggest of those, of course, was the flood at Noah's time.
歴史を通して、神は世を裁かれてきました。そしてその最も大きなものが、ノアの時代の洪水でした。
These past judgments serve as a pattern or an example of the judgment to come.
過去に起こった神による裁きがこれから来る裁きのパターンを見せているということです。
People repeat the sinful behaviors over and over.
人間は悪い行いを何度も何度も繰り返してきたのです。
It seems that nowadays sermons on God's judgments are becoming rare.
最近神の裁きのメッセージというのは珍しくなってきています。
And this is especially true in a growing number of churches around which are known as mega churches, that is churches with congregations of more than 1,000 people.
この神の裁きのメッセージをしないというのは本当のことです。特にメガチャーチと呼ばれる1000人以上の信者のいる教会はそうです。
Now, I'm not saying that all mega churches are wrong. There are some good ones. But it seems that the majority of them like to preach about revival and prosperity. And very little is mentioned of God's judgment to come.
大きなチャーチの全部がそうであるとは言っていません。でも、大多数はリバイバルと豊かさについてのメッセージを好むんです。
Even many smaller churches are no longer speaking about judgment.
また 残念なことに小さな教会においてももはや裁きについて語られることはほとんど見れなくなりました。
Often it all seems just to be about great community and great worship music.
教会が単なる素晴らしい共同体、そして素晴らしい音楽による賛美の場所、それだけになってしまっているのです。
But the more that I study the Bible, the more I'm convinced that there is no great end time revival.
私は聖書を学べば学ぶほど世の終わりの前に大きなリバイバルなんてないことを確信しています。
Yet when I listen to so many preachers out there, that's all they want to preach about these days, about some big revival that's going to come.
でも、世界にいる多くのたくさんの説教者たちは、世の終わりの前には大きなリバイバルがあると自分解説するんです。
And people like me get labeled as having a negative spirit. But all I'm doing is trying to honestly say what I think the scriptures are saying about the end.
それで私のような牧師は前向き思考ではない人間だと決めつける人もいるんですが、私は聖書が終わりの時についてどう言っているのか正直に語っているだけなんです。
Jeremiah 6:10-15.
エレミア書6章10節から15節を見ます。エレミア書6章10節から15節。
To whom can I speak and give warning? Who will listen to me? Their ears are closed, so they cannot hear. The word of the Lord is offensive to them. They find no pleasure in it.
私は誰に語りかけ、誰を悟して聞かせようか。英語は誰に警告しようかとなってるんです。見よ。彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりとなる。彼らはそれを喜ばない。
But I am full of wrath of the Lord, and I can't hold it in. Pour it out on the streets, on the children, and on the young men gathered together. Both husband and wife will be caught in it.And the old and those weighed down with years.
私の身には主の憤りが満ち、これに耐えるのに私は疲れ果てた。それを道端にいる子供の上にも、若い男の集まりの上にもぶちまけよ。夫も妻も友どもに、年寄りも弱いの満ちた者も共に捕らえられ、
Their houses will be turned over to others, together with their fields and their wives, when I stretch out my hand against those who live in the land, declares the Lord.
彼らの家は畑や妻もろともに他人のものとなる。それは私がこの国の住民に手を伸ばすからだ。主の御告げ。
From the least to the greatest, all are greedy for gain.Prophets and priests alike all practice deceit.
なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。
They dress the wounds of my people as though it were not serious. Peace, peace, they say, when there is no peace.
彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。
Are they ashamed of their loathsome conduct? No, they have no shame at all. They do not even know how to blush. So they will fall among the fallen. They will be brought down when I punish them, says the Lord.
彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず、恥じることも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、私が彼らを罰するときによろめき倒れると主は仰せられる。
I just want to say, of course, this passage was specifically speaking about a judgment that was coming on Israel at that time. But the same pattern occurs throughout history of people's ignorance of God's judgment.
このエレミア書の箇所は、もちろんイスラエルの民に対して神が語られたことですが、同じパターンが世の世を裁かれる神様にとっては同じパターンで行かれるということです。
In the main passage we read from Psalms today, there are two signs of coming judgment that we'll cover today. These are faithlessness and arrogance. Let's look at these now.
今の御言葉の中にもありましたけれども、今日の御言葉の箇所から神の裁きが現れる二つのサインを見ることができます。それは薄い信仰と高ぶりなんです。薄い信仰と高ぶり。それらを見ていきましょう。
Firstly, let's look at faithlessness.
一つ目、薄い信仰です。
Verse 1 says, Why, Lord, do you stand far off?Why do you hide yourself in times of trouble?
今日の御言葉一節に、主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか？苦しみの時になぜ身を隠されるのですか？とあります。
Why does God seem distant?
なぜ神様は皆さん距離を置かれるのでしょう？
Why does it appear that He's not working in the world?
なぜ神様はもうこの世で働いておられないように見えるのでしょう？
Because there are few that are truly living by faith in Him.
その理由は、真の信仰を持って生きている人がほんのわずかしかいないからです。
When God works in the world, it's through the people who have faith in Him.
神はどんなお方ですか？神は信仰を持つ人を通して働かれるお方なんです。
Yes, there seems to be a lot of people who claim to have faith in God, but when you examine them carefully, it's more a case of faith in positive thinking than faith in God.
確かに、この世には私は信仰を持っていると宣言する人がたくさんいます。でも、彼らを注意深く見てください。彼らの持っているものは神への信仰ではなく、前向きな考えです。それを信仰と捉えているケースがほとんどです。
And positive thinking does actually work in a lot of cases, but it's not faith in God. Rather, it's a counterfeit kind of faith.
これは見せかけの信仰です。
If you
神様は共に働かれることはありません。
If you have to have a preacher keep on going to you, you can do it, or something similar, then it's positive thinking and not faith.
前向きな考えを強調する牧師のあなたにはできますよ、あなたにはできますよというそういう言葉を聞かなければ自分を保てないなら、あなたにあるのは信仰ではなく前向きの思考です。
Let's look at 2 Thessalonians chapter 1 verses 3 to 5.
ではテサロニケ人への手紙第2テサロニケ人への手紙第2、1章3節から5節。1章3節から5節。
We ought to always thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love of each of you has for one another is increasing.
兄弟たち、あなた方のことについて、私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜなら、あなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で、一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。
Therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring.
それゆえ私たちは、神の諸教会の間で、あなた方がすべての迫害と困難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。
All this is evidence that God's judgment is right. As a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you have been suffering.
このことは、あなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのは、この神の国のためです。
Real faith will have the fruit of love.
真の信仰は、には愛の実がなります。
Real faith will help you through the trials and persecutions.
真の信仰は、あなたを迫害と困難から助けます。
When people who follow the prosperity doctrine slash positive thinking kind of faith,when they face trials, they get stressed because they think they're suffering trials because their faith isn't strong enough.
豊かさの教えと前向き思考の信仰をフォローする人たちは、大変な試練に遭うと非常なストレスを受け苦しみます。
When you have real faith, you know that trials will come.
でも、真の信仰を持つ者は、試練が来ることを前もって分かっています。
But you'll get through them, and even if you don't, even if the trials kill you, then you have no worries, because you'll be with God.
試練は与えられるということを知っているのですから、それらを来た時に忍び、そして耐え忍び、そしてたとえ命をなくすことになっても心を乱さないんです。
Let's look at two things about faithlessness that we can find in verse 1.
なぜなら神がその人と共におられるからです。神がそうしてくださるのです。では今日の御言葉の一節が示している二つのことを見ていきます。
The first part of verse 1 says, Why, Lord, do you stand far off?
まず、なぜ神は距離を置かれるかです。なぜ神は距離を置かれるか。一節に、主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですかとありました。
Why does God seem distant? God seems distant when we reject him.
神は距離を置かれていないのです。私たちが神を拒絶しているのです。
When people have faith in God, God works through them, and others around them see also the work of God.
神と共に生き、神に信仰を持つとき、神はその人を通して働かれます。そしてそこに人が神の働きを見ることになります。
When people place their faith in other things, like their own skills or intellects, or institutions such as government or companies, or in other people, or in education, or in money, when people stop having faith in God, when troubles come, faith in these other things can't solve, it seems to these people that God is distant or even non-existent.
あなたが自分の腕、頭を信じても、政府や会社という組織を信じても、他人を信じても、教育を信じても、お金を信じても、つまり神以外のものは何も、あなたが本当の苦しみに遭うとき、あなたを助け出せはできないのです。神でないものを頼ろうとする心は、試練の中で神が遠くに感じられるのです。そして神の存在さえ感じられなくなるの です。
Even when there is some form of religion, but people aren't living in God's ways, then God will not work in those people.
いくら宗教の形をとって、そこに属する人々がいて、でも神の道を歩いていないのなら、その宗教を通して神は彼らと働くことはありません。人が増えてもです。
Let's turn to Isaiah 1:15-17. When you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Even if you offer many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood.
あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。
Wash and make yourselves clean.Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong.
洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け。悪事を働くのをやめよ。
Learn to do right. Seek justice. Encourage the oppressed. Defend the cause of the fatherless. Plead the case of the widow.
善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護せよ。
It seems so often that people are drifting away from God's ways.
人々がどんどん神の道から離れて流されていってしまっているように感じれます。
They forget about serving God.
神に仕えるということを忘れてしまうのです。
They forget about loving others.
他人を愛するということの意味を忘れてしまうのです。
They focus on themselves, on a faith they have created for themselves that is not a real faith.
自分たち、そこに目が行って、神に対する信仰を持っていけないのです。
It is time to change. It is time to stop this idolatrous faith in other things.
もう目を覚まさなければいけない時です。神ではないものに信仰を置くのは偶像礼拝と同じです。
It's time to stop having a selfish religion.
自己中心の宗教を持ってはいけません。
It's time to stop tokenism.
申し訳程度の信仰でもダメです。
It's time to start placing your faith in God and exercising this faith as you live in the world, but not of this world.
この世の中で信仰を持って、固く持って生きるという 真の信仰が必要なのです。
Let's follow God's ways.
神の道を、神の道に従っていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, about faithlessness, why do troubles come upon the earth?
次に、なぜ地球に問題が起こるのかです。なぜ地球に問題が起こるのか。
The second part of verse 1 says, why do you hide yourself in times of troubles?
今日の御言葉一節に、苦しみの時になぜ身を隠されるのですかとあります。
Many people ask, if there's a God, then why do so many disasters occur? Why doesn't he stop them?
多くの人がこう尋ねます。神様がいるならなんでこんなにたくさんの災害が起こるんだ。なぜ神は災害を止められないのかと。
However, underlying this kind of questioning is actually a very worldly and very temporal perspective.
この種の質問というのはとてもこの世的で短絡的な見方なのです。
We are all sinners living in a fallen world.
私たちは罪人です。どこに生きていますか？堕落したこの世に生きているんです。
We are all destined to die because of our sins in one way or another.
人間の持つ罪ゆえに死ぬ運命にあるものです。
However, if we know God, this life isn't the end, and we have eternal life.
でも、神とつながったら、この世での人生であなたは終わらないんです。永遠に生き続ける命を持つのです。
And another thing, what makes you think that God doesn't actually act in situations?
もう一つ。神が災害の時に働かないとあなたに思わせるのはどんなことによりますか?
I can think of a number of times there have been disasters occur in the world, but the number of people surviving it far exceeded the number of people who died in it.
私は確かにこの世にあって災害というのは次々に起こります。でも災害で助かった人の数の方が亡くなった人の数よりずっとずっと私は多いと思っています。
And maybe that's also part of God's grace that He let a lot of people survive so that they'll have a chance to repent.
これは助かった人に悔い改めのチャンスを与えておられる神の恵みと言っていいんではないんですか?
Luke 13 verses 4 to 5.
ルカの福音書13章4節5節を見てください。ルカの福音書13章4節5節。
Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than all of the others living in Jerusalem?
また、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、このシロアムの塔というのはイスラエルの近く、エルサレムに近い人たちのところにありました。エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか?
I tell you no, but unless you repent, you too will all perish.
そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。
The Bible makes it clear that disasters will increase as the day of the Lord approaches.
聖書には主が裁きをされてされるために来られる時が近づくと災害は増えることがはっきりと示されています。
Some people might think that doesn't show a loving God.
人によってはそれこそ神とは愛の神なんかではないじゃないかと思うのですが。
However, is a perfect example of His love and witness. He is not going to destroy the world without warning.
神は警告なしにこの世を滅ぼすことはしないという完璧な神の愛の現れなんです。
The things happening in the world today are signs yelling out, repent, repent, for the end is near.
皆さん、今の世の中で起こっていること、それは悔い改めなさい、悔い改めなさい。神の裁きが近いのです、という天の叫びの警告なんです。
The fact that we've lived so long is an act of grace from God. And the question for us, are we going to keep refusing God's grace until the end, or are we going to turn to Him?
あなたがここまで生きてこられたこと、それが神の恵みによることです。あなたは終わりの時まで、神の裁きの時まで、神の恵みを求めないで生き続けていくのですか？それとも、神に立ち返って生きていきますか？
Let's follow the Lord.
主に服従しましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at arrogance.
二つ目、高ぶりです。
The second verse says, In his arrogance, the wicked man hunts down the weak, who are caught in the schemes he devises.
今日の御言葉二節に、悪者は高ぶって、悩む人に追い迫ります。彼らが己の設けた企みに、自ら捕らえれますように。とあります。
If we think about the March 11, 2011 earthquake and tsunami, as tragic as it was, with about 20,000 people swept away by the waves, what was the worst thing that came out of it?
2011年3月11日に日本で起きた地震と津波は約2万人の人が波に飲まれ流されてしまうという大惨事をもたらしました。そしてそれを受けてどんな悪いことが発生しましたか？
What has ruined Japan's reputation around the world as a safe country?
それによって日本は安全な国という世界における名声をなくしたのです。それは何ですか？
It is the man-made nuclear disaster.
それは人間が作った原子力による大惨事です。
If TEPCO had not been so arrogant, if they had been accountable to others, then the nuclear disaster would not have been so bad.
もし東京電力に高ぶりがなかったら、そして会社がもっと他の人々に対する誠実さを持っていたなら、これほどの大惨事にはなっていなかったように思います。
While natural disasters are bad, arrogance will get you in much more trouble in the long run.
自然災害自体、本当に良くないものですが、高ぶりによるトラブルというのは尾を引きます。
Isaiah 2 verses 17 to 18
イザヤ書2章17節18節イザヤ書2章17節18節
the arrogance of man will be brought low, and the pride of men humbled. The Lord alone will be exalted in that day.
その日には、高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。
And the idols will totally disappear.
偽りの神々は消え失せる。
As the end approaches, man's arrogance will increase.
終わりの時が近づくと、人間の高ぶりは増していくのです。
In today's passage, we can read two things about the arrogant and what they will do.
今日の詩編の御言葉から、高ぶる者のすることが二つ読み取れます。
Let's look at these things now.
それらをでは見ていきましょう。
Firstly, there's the oppressing of the weak.
まず、高ぶる者は弱い者を抑圧する。弱い者を抑圧する。
The first part of verse 2 says,In his arrogance, the wicked man hunts down the weak.
詩編第二節に、あ、一章二節に、悪者は高ぶって悩む人に追い迫りますとあります。
One of the most disgusting things that happens around the world is that certain disadvantaged people and the poor are often taken advantage of and forced to work in terrible conditions.
この世で起こっている最も醜いことの一つが、ひどい条件で貧しい人々、恵まれない人々を働かし、利用するということです。
Often they are given offers of the promise of good wages to go and work somewhere, but when they get there, they are treated like slaves.
良い賃金を約束されて働きに行ったのに、言ってみれば奴隷のような扱いを受けるのです。
And there are many gangs which make profits out of exploiting people in this way.
こうやって人々を利用し、自分の利益を貪っているギャングがたくさん世の中にはいます。
And the authorities in various countries are often corrupted to ignore this problem.
そして、さまざまな国がこの問題を抱えているのに、無視するほど堕落してしまっています。
Even famous companies secretly make use of this kind of slavery in order to reduce their costs.
有名な会社でさえ、コストを抑えるために、自分たちの利益のために、この類のことを密かに行っているのもあります。
Do you think God is going to let this kind of activity go on unpunished?
神様はそういうやり方を罰しないと思いますか?
No way. God makes it clear that He will punish those who oppress the weak.
そんなことはありえません。神様は弱い者を虐げる者を罰せられるとあります。
Deuteronomy 24, verses 14 to 15.
申命記24章申命記24章14節15節申命記24章14節15節
Do not take advantage of a hired man who is poor and needy, whether he is a brother Israelite or an alien living in one of your towns.
貧しく困窮している雇い人は、あなたの同胞でも、あなたの地で、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人でも、虐げてはならない。
Pay him his wages each day before the sunset, because he is poor and is counting on it.Otherwise, he may cry out to the Lord, and you will be guilty of sin.
彼は貧しく、 それに期待をかけているから、彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを主に訴え、あなたが咎めを受けることがないように。
Oppression of foreigners, the disadvantaged, and the poor has been going on almost since the beginning of civilization.
外国人や恵まれない人、貧しい人に対する虐げというのは、文明の始まりの時から続いていることです。そして、終わりの時が近づくと、このようなことは増加していくのです。
However, as we approach the end times, this kind of thing will increase.God has made it clear that to his people that we are to be holy and not participate in this kind of exploitation.
神を知る者は清く生き、このようなことに加わってはいけないと神様は言っておられます。
Rather, we should do everythingTo prevent this kind of thing happening.
神はそういうことが続かないように、起こらないように、私たちが防げるよう行動することを求めておられます。
Let's be the people who stand up and help the weak.
つまり、弱者を助けるようにと神は言っておられるのです。
Amen.
Amen.
Secondly, the arrogant scheme.
もう一つです。高ぶる者は企みを持つ。高ぶる者は企む。
The second part of verse 2 says, "Who are caught in the schemes he devises?"
今日の御言葉2節に、己の儲けた企みに、そして自ら捉えられますようにとあります。
In the King James Version it says, let them be taken in the devices they have imagined.In the NIV, this part of the verse is implying the poor are caught by the arrogant person's schemes.
新改訳聖書では、この箇所は、貧しい者が高ぶる者の企みにはめられることを暗示しています。そういうことは事実よくあることです。
Which is often true.However, when we look at this part of the verse in other translation, there's a plea from the psalmist to God that the arrogant get caught in their own schemes.
他の聖書を見ると、ここは詩編作者の嘆願になっています。つまり、悪者は自らの企みにはまってほしいという切なる嘆願として記されています。
But what is clear from all versions of the Bible is that the arrogant people do scheme against the weak.
どの聖書でもはっきり示されているのは、高ぶる者が弱い者に対して企みを持つということです。
Let's look at Proverbs chapter 12, verse 2.
箴言、最後の御言葉、箴言12章2節。箴言十二章二節。
Proverbs chapter 12 verse 2. A good man obtains favor from the Lord, but the Lord condemns a crafty man.
善人は主から恵みをいただき、 悪を企む者は罰を受ける。
The arrogant will continue to plot and scheme until the end.
高ぶる者は裁きが来る終わりの時まで悪を企み続けることもあります。
But it will ultimately be fruitless.
結局は何の実も結ばないのです。
God will bring to an end all of their evil plans.
全ての悪の企みは最後は神によって終わりになります。
And often these plans will backfire on them, just as what happened to Haman in Esther 7 verse 10.
しばしばその企みは企んだものへと戻る向かい火となっていきます。ちょうどそれはハマンに起こったのです。エステル記7章10節にあります。
We don't need to seek revenge.
私たちは仕返しをする必要はありません。
We should tell the gospel to all who we can. Maybe some will be saved.
私たちがしなければならないこととは、福音を伝えることです。誰かが救われるかもしれないのです。
However, those who continue in their evil ways will be condemned in the end.
悪を続けていく者は最後には罰せられるのです。
But as for us, brothers and sisters, let us continue to walk in God's ways.
兄弟姉妹の皆さん、私たちはそのようなものではありません。私たちは神の道を共に歩き続けていきましょう。
アーメン。